This is Radio Mix Kyoto 87 FM.
絵本大好き。
絵本のソムリエ。
絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日はですね、素敵なゲストの方にお越しいただいてるんです。伏見区にあります絵本専門店、絵本の子たちの熊谷さと子さんです。今日は熊谷さんに諸岡さんと一緒にゆっくりとお話を伺いたいと思います。お楽しみになさってください。この番組では皆様からのメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談をお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto。 ファックス番号は 075-432-5806、 432-5806。 またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。聞き逃した方がいらっしゃったら、ぜひ教えて差し上げてください。それでは、絵本大好き絵本のソムリエスタートです。絵本大好き絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。さあ、ゆっくりとゲストの熊谷さと子さんにお話を伺っていきたいと思います。熊谷さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、熊谷さんなんですが、絵本専門店、絵本の子たちって言うんですけども、この子たちっていうこの名前の由来なんかを含めてですね、ちょっと絵本の子たちについてご紹介いただけますか。
あ、はい。子たちっていうのは子どもたちの子たちなんですけども、の私生まれは滋賀県 で結婚して京都に住むようになったんですが、あの、今日は子たちどうしてるのって近所の方に聞かれて、最初は子たちってなんだろうって思ったんですけど、の子供たちの意味なんですよね。なんかすごく響きが可愛いなって思ったのと、なんか子供っていうのをこう子供で束ねないで、それぞれの一人一人の子たちって尊重してるような感じがして、すごくいい言葉だなと、で積極的に使っていこうと思ったんですけど、でお店の名前をつける時にも、やっぱり個性、それぞれの個性を大切にするっていうことと、一人一人の子どもたちを大切にしたいっていう意味を込めて子たちを使いました。
はあ、絵本の子たちですよね。京都弁でいうところの、
ね、子たちだね。
京都では普通に使われるんですよね。
そうです、子たち。
割合特に年配の方はこの言葉よく使うね、子供文庫の人たちなんかは、
ね、うん、子たちって言うとありますね。そう言ったらそう言われてみると、改めて言われるとそうかなと思いますけれども、うん、熊谷さんのプロフィール見せていただいたんですけれども、はい、清華大学の版画専攻されて、はい、でデザイン事務所を行って、で出版社行ってってな、そういうな、まあ、経歴をお持ちでいらっしゃるんですよね、
はい。
で、まあ、ご結婚されて今子供さんもいらっしゃるんですけれども、
はい、
何がきっかけでこの絵本の子たちを作ろうと思われたんですかね。
お店を作ろうと思ったのは、うん、直接のタイミングとしては、自宅の敷地内にある物置小屋にしてた建物があるんですけど、築もう80年ぐらい経ってるんですが、でその建物がもう雨漏りとかしだして、ほっといたら倒れてしまう、で潰れてからだと大変なので、直すか潰すかって相談してたんですけど、やっぱりちょっと潰すのは忍びなくて、で何に使おうかなって考えた時に、やっぱり自分の住んでる町に本屋さんがなかったのが、やっぱり子育てしててすごく本屋さん欲しいなと思ってましたので、そうだ、ここで絵本屋さんやろうと思い立ちました。
あ、そうなんですね、はい、へー、建物から入ったんですね、諸岡さん。
そうですね建物ありきなので、なんでこんなところでってアクセスも良くないところなんですけど。
そうなんですね、うん、でも、そのね、あの版画専攻されたり、やっぱりその出版社とかっていうのにお勤めになったりとか、昔からやっぱそういう絵本とか絵とかに興味をお持ちだったんですか？
はい、そうですね、私の住んでたところはちょっと田舎で、児童館とかそういうものもなかったんですけど、でお寺に集まってたんですね、子供が遊ぶところっていうと、はあはあ、でお寺のこのちっちゃい本棚文庫があって、でそこにあったのが庵野光政さんの不思議な絵だったんですね。
はい、
で、あのお釈迦様の誕生とかそういう子ども向けの本もあったんですけど、不思議な絵が一冊唐突にあって、でこれも繰り返し繰り返し読んでたんですよ、大好きで。ですごく面白いなと思ったのが、この自分が絵本が好きだなって自覚した最初の本ですね。
やっぱね、庵野光政さんのはね、諸、はい、岡さん、
う
ん、
私も大好きで ね
大好きですよね、よくあの、うんうん、ね、この番組でお話しますよね、うん、このやっぱりこうね、緻密な絵で、それで夢もあり、
はいはい、
物語性もあり、
うん、はい、何回読んでも飽きないんですよね。
あ、そうそうそう、そうですよね、うん、そうか、きっかけはそこですか、うん、
はい、はは、原点ですかね。
はあ、そうなんだ、へえ。で、まあ、それからこの絵本の子たちという本屋さんを作るっていうのを、はい、そこに行くのはどういうところだったんですか？
どういう、
お家ありきだったんですけども、はいはい、
そうですね、で、かずたのさんのが好きで、うん、絵本作家になりたいなとか思ってたんですね、
うん、
で庵野さんの旅の絵本のシリーズも出されたんですけど、あの将来の夢が絵本作家か旅人だったんです。
旅人ですか。
で、まあ、あの中高、あの中学生になってスポーツ部活でちょっと本から離れたりとかもしてたんですけど、やっぱりなんか何かこう進路を考える時とか、自分の好きなものとかなりたかったものなんだろうなって考えると、やっぱり不思議な絵に戻っちゃうんですよ、庵野さんの、
はい、
で私は絵が好きだったな、絵本が好きだったなと、で絵本作家になりたかったなっていうのをこういろんな節目節目で思い出して、で大学を受験するときに、進路を決めるときに、清華大学の版画専攻で、うんうん、入試の面接で絵本作家になりたいですと恐れ多くも言いました。
はいはい、
であの版画専攻だとなんかいろんなあの表現方法があるので、なんか自分の表現方法を見つけたいなと思いながら、うん、あの版画専攻を受験したんですけど、うんうん、でまた入学したで、まあ、あの絵の上手い人いっぱいいるんですよ、周りにね、はあ、田舎から出てきたので、はあ、こんなに同級生と同じ年で上手い人いっぱいいるんだっていうのをちょっとびっくりして、
はい、
どうも作家じゃないなと
、
それであのでもあの面白い本ってもっと知られてもいいはずってずっと思ってたので、で大学生になってみんなあの絵本は子供の時に卒業しちゃったけれども、いや今見ても面白いものはいっぱいあるよっていうのはこうずっと思ってたので、出版社をこう志望していろいろこう就職活動とかしたんですけど、なかなか厳しくてですね、あのなかなか新卒で採用してくれるところありませんでしたので、一回こうデザイン事務所に入って、でもやっぱりどこかで絵本に関わる仕事したいなと思いながら、あの求人広告見てるとたまたまあのアルバイト募集してる出版社があったので
よかった
そこにちょっとあの応募してみました。
なるほど、そうか、やっぱりねそうやってね絵本に関わろうと思いから思ってらっしゃったんだ。
そうですね、
そうか、でまあ、出版社でその、まあ、お勤めになって、はい、でまあ、こんな話あんな話ももっと面白いのあるよっていうのをみんなにこう伝えていきたい。
そうですね、やっぱりあのまだまだ絵本ってあの子どもの本だと思われてたり、
うん、
で 子供が結婚して子供が生まれてから図書ボランティアもやってたんですけど、
はい、
10年ほどやってたんですね、うんうん、今はちょっと卒業しましたけど、やっぱりあの学年が上がると文字の多い本とか文字だけの本とか、
うん、
どうしても学校の先生をね、あの読ませたくなっちゃうんですけど、うん、
なるほど。
だけどあの年齢を経たからあの読み絵から読み取れることとかたくさんあると思うので、あの絵本が子どものものって思われるのはすごくもったいないなと、
うん、
であのキャッチフレーズに絵本に卒業ありませんっていうことを、
はい、
ことあるごとに言っています。
絵本の子たちのキャッチフレーズは、
うん、はい、
絵本に卒業ありません、はい、なるほど。
そういいね、
いいですね、
うんうん、
そっか。いや、熊谷さん考える絵本の魅力って一言で言うとどんな感じですか？
う
ん、
そうですね、あのやっぱり私絵本の魅力というか絵本を通じてね、大人と子どもがこう世界を共有してほしいなっていうのを思っています。で、子どもと一緒に読むことでね、子どもが何を感じているのかとか、子どものペースだとか、子どもが何を面白がってるのか、そういうのも大人の人は見てほしいし、で大人は大人で人生経験積み上げてますので、やっぱりこう読み取れることも多いと思いますので、でそういうことを子どもたちに感想を言い合いながら伝えていったりとか、そうするともっと深く読めるし、で絵本を共有することっていうのをこう社会に置き換えてほしいなと思うんですよ。今あの普通大人を基準に作られてるじゃないですか、
はい、
でなかなか子供が子供だと子供だけだと危険な場所とか、うん、子供向けに作られてない場所、うんうん、そういうところにちゃんと子供の視点が入ってくるような街に、うん、とか社会になってほしいなっていうふうに思ってます。
はあ、なるほどね、うん、いやだからあれなんですよね、あの私もあの絵本の子たち諸岡さんもですけど、
う
ん、お邪魔しましたけど、なんかほっこり落ち着くとこでしたよ ね、
そうそう
そうね
やっぱり、まあ、子供と、ね、絵本と一緒に読むというのは非常にこう、あの私なんか一方的にその読んでるような感じはするんだけども、実は子供たちもいろんなメッセージをね、あの発してるんだと、集団の読み聞かせやって感じますので、まして親子だったらなおさら、会話ができるの違うかなと思うんですね。今スマホとかもテレビとかいろいろそういう機械が氾濫してるから、うん、生の声でね、子供さんとこのやり取りすることが非常にこう薄くなってるのが非常に心配だなというのはいつも思ってます。
そうですね、絵本はあの自分のペースが決められるじゃないですか、あの映像みたいにこうずっと流れていくわけじゃなくて、で子供と散歩すると本当に何でもないようなところで立ち止まったりとか、急にパタパタパタしたりとか、絵本をこう 読んでもそうなんですよ、全然ページ次映ってくれなかったりとか、そうかと思えば急にバーって走ったりとか、なんか そういうなりの、じゃ あの今何に引っかかってんのかなとか、で何を見たいのかなっていうのを、あの絵本を介して子供を観察するっていう、観察っていう方ちょっと変かもしれないんですけど、なんかそういうふうにあの子供は何を見てるのかっていうのは、あのすごくいいアイテムになるんじゃないかなと思って確かにそうですね、思いますね。
うーん、あの絵本の子たち、あのさっきも言いましたけど、ほっこりあの履物を、ね、脱いで上がってね、うん、あのほっこりできるんですよね。だから私がお伺いした時もお子さんがねのんびりね読んでらっしゃいましたしね
、はい、
あのなんかこうなんていうのかな、みんなで楽しめる場であるなと思うんですが、はい、なんかイベントとかもされたりはするんですか？
トークイベントははい、何度かしてます。オンライントークイベントとかもしていて、
オンライン、
さっきも申し上げましたけど、 子ども社会がね、子どもを含めたまちづくりになっていきたいなっていうのが一つあるので、うんうんうん、例えば私たちもう学校卒業してから何十年経っちゃうと学び損ねているようなことたくさんあると思うんですね。で例えば気候変動のことですとか、うん、ジェンダー平等のことですとか学校で学んでなかったりとかする、うん、でそういうのは本屋さんで、ね、のトークイベントをしたり専門家のこと方をお招きしてお話を聞くっていうことができるんじゃないかなと思います。
なるほどね、
うん、そういうのはやっていきたいなと思ってます。
あ、そうなんですね。いや、絵本の子たちはこれからもどんどんと発展していく ね、 ねって感じですけどね、うん、場所ね、はい、ちょっとどこにあるかっていうのをすいません熊谷さんから説明してもらうのが一番いいかなと思うんですけどね、うん、
はい、最寄りの駅は京阪中所島駅なんです、うんうん、で市バスで横王子車庫行きですと、うん、長い一駅でなんですよ。バス停下ミスっていうところで、うん、
下ミス、はいはい、
降りていただくと徒歩5分かからないぐらいなんですね、
うんうん、はい、ちょっとこう遠慮がちにこう、ね、看板で出る
住宅街
なですよね。住宅街ですもんね、はい、絵本の子たちって書いてありますもんね、はい、お休みとかはありますか。
お休みは水木が定休日で、
はい
はい、それ以外は朝の11時からはい、夕方18時まで開けております、
うん、おお、そうなんですね。もうちょっとなんか知りたいわっていう方っていうのはなんかインスタとかそうフェイスブックとかそういうのありますか。
あ、そうですね、ツイッターではいろんなことを本以外のこともいろいろ発信していまして、うん、あとインスタグラムとフェイスブックで絵本の形で検索していただけたら、
うん、分かるんですね、
はい、はい、あとホームページも
あります。
なかなか更新がままならないんですけどホームページも作ってます。
そうなんですか。いやちょっとこれ、ね、ぜひ皆さん本当行って行ってほっこりしてほしいし、はい、たくさんある絵本にこう囲まれた中にね、
はい、
行ってほしいなと思うんですけれども ね、 ね、
手に取って、うんうん、ご覧になってくださいねとお声かけさせていただいてるんですけど、ソファーもありますし、
そうですよね、
なんか読んでいただいて気に入ったらお持ち帰りいただきたいなと思ってます、
う
ん、
そうですね、いや
時間を忘れてね楽しみますよ。
そうですよね、うん、確かに。いや、じゃあ最後にこうリスナーの皆さんに伝えたいことっていうのありますか。なんか
そうですね、今いろいろこう情報とかも錯綜してたりとかするので、本を読むことで自分で考えるっていうことは大事にしていきたいですし、そういう子どもたちにはこう自分で考える力をつけてほしいなと思っています。本を通じて、本を読むということを通じて身につけていってもらえたらなと思ってます。
はい、わかりました。今日はですね、絵本専門店絵本の子たちの熊谷さと子さんにお話を伺いました。熊谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
絵本大好き絵本のソムリエ、今日は熊谷さと子さんにお話伺いました。楽しかったですね。
はい、ありがとうございました。
絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡博、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。